ここからは毎週火曜日お送りしております台湾在住の片倉芳美さんの台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉さんとつないでお話ねお聞きしております。さあこの時間も台湾在住の片倉さんとつながっております。早速ご紹介しましょう。片倉芳美さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあそれでは片倉さんを迎えしての今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん今日はどのような話題でしょうか。
はい、私ですね2月の2日から24日まで、はい、ちょうど日本に行ったんですけどね、ちょうど台湾に戻ってきまして、もう台湾の日常が始まってるんですけど、はい、ちょっと今回はその日本滞在中にちょっといろんなことがあったので、またちょっとその話をしてみたいと思います。
はい、お願いします。
はい、まあ、今回ね、私講演を3つこなしたんですよね。1つは大阪で、で残りの2つは東京で講演したんですけども、まあまずね、日本が寒いというのに非常に、まあ、驚くわけじゃないんですけど、覚悟をしていても必ず、まあ、思ったより寒いなといつも思うんですよね。
はい、
で私も12月にもね戻ってるんですけど、今回の寒さは結構きつかったですね、やはりね。
そうですか。
でね、台湾は、まあ、台湾も今年ね、寒いと言われてるんですけど、寒いというふうに言うのは確かに間違いはないんですけど、例年より気温低いんでね。ところが、その、毎日寒いわけじゃないんですよ。結構ね、暖かい日は結構暖かくて、そういう時は結構、日向にいれば、まあ、T シャツ1枚はちょっと寒いですけどね、かなり、寒さを感じないこともあるんですね。うん、で台湾の人々がこの日本の寒さと台湾の寒さをこう比較したときに、よく言うのはですね、こう日本の寒さはなんかこう骨に染みるような寒さだと。
はい。
うん。だけど台湾の寒さっていうのも結構負けてないんじゃないかっていう声もあるんですよ。で、それはなぜかっていうとですね、まず台湾ってこう湿度が高いんですよね。
はい。
だから寒く感じるっていうのがあるんですよ。あと台湾の家がですね、基本的に夏仕様になってるってのなんですよね。
はい。
もう夏が長いですから、まあ暑い時期長いですからね、当然これ、その暑さをどうにかするっていう方が重要なんですよね。でそうなると、まずどこに血が出てくるかっていうと、二つ大きな問題があるんですけど、一つは断熱材っていうものがそもそもないんですよ。
はい。
これはね、やっぱ当然寒いですよね。ダイレクトに寒さ伝わってきますからね。
はい。
あともう一つは、タイルとか、こういうのをよく使うんですよね。だから、こう、床が大理石だったり、で、夏はひんやりしてていいんです、確かに。ところが、これ、まあ、冬は当然寒いですよね。
そうですね。
だから基本的に台湾の人っていうのは、家の中に暖房がなかったりすること多いんですよね。
はい。
で、暖房があったとしても、効き目が弱いってことになるわけですよ。で、どうするかっていうと、厚着をしてるんですよ、家の中でね。
はい。
家の中で厚着をする。この辺は北海道と随分違いますよね。
そうですね。
だからまあ、そういうのもあって、結構、台湾の人は寒さっていうのは、日本ほどね、寒くならないにしても、結構寒いことに慣れてるのかなって思ったりするんですよね。
はい。
ただ台湾は北と南で随分気候が違うので、南は気温だけ見てるとそんなに寒くならないんですよ。ところが、これもちょっとひとひねりあってですね、風が結構強いんですよね。
はい。
で、この時期の台湾っていうのは、台湾ってこうね、沖縄の横にありますけど、北東から吹き下ろしてくる、冷たい風があるんですよね。でこれが吹き下ろしてくるんですけど、台湾ってご存知のように真ん中に高い山がありますから、
はい、
これが東と西に分かれて吹くんですよ。で、東側の方は、まあいいですよね。こう太平洋側の方は吹き抜ける、吹き下ろすだけなんでいいんですけど、問題はこれ、西側に吹く風なんですよね。
はい。
ちょっともう一回言いますけど、北から吹き下ろしてくる風が、台湾の中央部にある山は、当然山、これ3000メートル級の山なんで、そこまで風はこう、そこを避けるようにこう吹くんですよね。だから島の西側と東側が北風に見舞われるわけですよ。
はい。
で、東側っていうのは海の、 ね、太平洋側ですから、こっちはまあいいと、普通に吹き下ろしていくと。で、問題はこの台湾海峡と呼ばれている西側なんですよね。ね、これは、今お話したように、台湾島には3000メートル級の山がありますけど、ちょっとこれね、皆さん見落としがちだと思うんですけど、中国大陸、いわゆる中国の福建省とかっていうのも結構山がちなんですよ。
はい。
うん。つまり、海の上から見ると、台湾島の3000メートル級の山はすぐ高い山があるとわかりますけど、福建も山がちなんですよね。
ああ、
そうすると、狭まったこの台湾海峡に、いわゆる、ビル風の論理で、ビル風のように風力が増した状態で南下するんですよ。だから実は台湾の西側っていうのは風が強くて結構寒いんですよ、これね。
強いですね。
うん。だから南側だから気温は確かにね、そんなに低くならないんですよ。まあ低くても15度とか、
はい、
うん、まあまあ20度ぐらいの時もあるわけですよ。ところがこれ風吹いてますから相当寒い印象なんですよね。だから結構ね、南とは言っても舐めちゃいけないっていうふうによく言うんですよね。
そうですね。
で、ちなみにこういう時期にその台湾の中央山脈、いわゆる3000メートル級の山なんか行くと当然これは寒いわけですよ。
はい。
ね、よく理科の時間習ったかもしれませんけれど、気温ってね、まあ、大体100メートル上がるごとに 0.6 度下がるっていうふうに気温低減率って言いますけど、まあそれで考えると例えば2000メートル、海抜2000メートルのところでも12度低いわけですよね。
はい。
そうするとやっぱこれ寒いですよね。
寒いですね。
で、やっぱりこう有山っていうところがありますけど、この番組でもね、有山から中継したことありますけど、この有山なんかってやっぱ2400メートルぐらいなんですよね。
はあ。
そうすると方々は氷点下ってことあるわけですよ、かなり寒いですよね。
そうですね。
で、しかもここでその断熱材が使われていなかったり、床がタイルだったりしますから。
ああ、そうですか。
寒さをなんか我慢大会みたいな話になっちゃうんですよね。
防ぐものがないんですね。そしたらね、
うん、だから結構ね、台湾の人って防寒着持ってるんですよ。うん、必要ないんじゃないかって皆さん思うかもしれませんけど、結構ね、台湾は台湾で、体感温度が低いんですよね。
大事ですね、そうしますとね。
で、今回私、2月19日に東京で、鳥についての講演をしたんですね。
はい。
台湾の野鳥、いわゆる鳥ですよね。台湾の鳥をテーマに1回2時間ぐらい講演してきたんですけど、私もこれまだね、こう確認したわけじゃないんで、断言はできませんけど、日本国内で台湾の鳥について講演をするっていうのは多分初めてなんじゃないかなって思うんですよね。うん、まあ確認してないんで、変なこと言えませんけどね。で、まあ、おかげさまで、ね、多くの人に来ていただいたんですけど、その時にもね、ちょっとお話したんですけど、台湾の鳥の不思議な習性っていうのがあって、
はい、
例えば台湾にいる鳥で、山の上に住んでる鳥って言いますよね。で、彼らは気温が下がると、山を降りてくるんですよね。で、この本当に一番寒い時期っていうのは、標高の高いところはますます寒くなりますから、比較的その低いところまで降りてくるんですよ。だからその低いところって、まあ、海抜1000メートルぐらいのところだと日頃見られない鳥に出会えるっていうね。
はい。
で、そういうところって大体こう桜とか咲くんですよ。桜とか梅とかね、
はい、
だからその鳥と梅とか鳥と桜って組み合わせで写真が撮れるので、鳥の撮影が好きな人たちはみんなこの時期待ってるんですよね。
すごい風流ですね。なんかいいですね。
やっぱりね、台湾人も中国人もね、やっぱ鳥と花って好きなんですよね。よく古代中国の絵なんか見ると水墨画でもよく鳥が描かれてますよね。
そうですね。
で、日本でもその影響を受けてて、やっぱ目白となんか花とかね、
はい、
そういうの多いですよね。ところがこう台湾だと本当に山の上の方にいて高山植物しかないような海抜のところにいる鳥たちがこの時期に限って降りてくるので、その降りてきた場所でこの鳥と出会うっていうかね、鳥と楽しむっていう、鳥の風景を楽しむっていうことが結構この時期限定というか、この時期だけの楽しみなんですね、これね。 だからまあ、台湾の鳥の公園もね、本当私もこれ鳥好きなんでね、こうずっとやりたいと思ったんですよ。ようやく叶った夢なんですよね。やはりね、あの鳥ってたと特に、ね、台湾の場合、まあ、旅行してれば結構鳥に出会うと思うんですよ。あ、鳥見かけること多いと思うんですよね。ところが鳥ってこうどんな鳥なのかとか、どんな習性をしているのかとか、どんな名前なのかってことを調べなかったら多分通り過ぎちゃうと思うんですよ。
そうですね、
うん、こういうとこちょっと立ち止まってね、あの眺めてみるとすごく面白いんじゃないかなっていう提案をね、旅の提案をちょっとしてみたんですけど、まあ、おかげでなんか好評だったので、またね今度大阪や名古屋でもね公演やりたいなと思ってますね。
はい、ありがとうございます。片川さん、またあのね、片川さんの掲載しているお写真とか見ますと、本当こうカラフルな鳥もいますし、見るだけでもね、なんか楽しいですよね。
そうですね、で結構ねみんな性格が違うんですよね、鳥ってね。まあ、もちろんね、こう、そのね、意図的に性格が違うわけじゃないですけど、こう偶然なんですけどね、こう習性が独特なので、はい、見るのも楽しいですしね、こう調べてみるっていう面白さもあるんですよね。あとね、日本にいる鳥が、日本にもいるんだけど、日本ではほとんど見られない鳥が台湾では普通に見られるとか、逆もあるんですよ。日本にたくさんいるのに台湾ではなぜかいない鳥っているんですよね。何だと思います？日本だったらもう絶対皆さん見てるはずの鳥、
ハト。
これがね台湾にいないんですよね。
ハトとかですか？
うん、ハトはいます。
いますか？
うん、スズメもいます。
スズメもいる。
うん、いないのはね、カラスがいないんですよ。
え、カラスが？
うん、カラス台湾にいないんですよ。
へー。
で、全くいないわけじゃなくて、いることはいるんですけど、台湾でカラスを見かけられるのは、見かけられるっていう表現もね、カラスってこう結構嫌われてますから、あんまりこう見かけたい人いないかもしれないですけど、台湾でカラスを見られるのは、標高の高いとこだけなんですよ。
山？
山の上です。
へ
ぇ。だから例えば山にこうね、入って撮影してますよね。はい。で台湾のこう野鳥好きなんかで一緒になった時に、あ、カラスだって言うとみんなカメラ向けるんですよ。我々多分鳥好きでもカラスがいてもカメラ向けないと思うんですよね。
はい。
もう慣れすぎちゃってというかね、あんまりいいイメージないですよね。で、面白いのはこのカラスは台湾の山の上にしかいないですけど、これがね、なぜだか分かってないんですよ。で台湾ってまあ旅行で来られた方は分かると思うんですけど、もう台北にしても高雄にしても台中にしてもカラスの生育にぴったりだと思うんですよね。
そうですよね。
餌いっぱい。で日本みたいにね、日本もカラスの害がたくさん出て、ゴミ処理とかすごく気遣ってますよね。ゴミの、はい、ね、ゴミ捨てたりするときね。台湾ってやっぱそういうのがこうちょっと緩かったりするので、当然これとカラスにとっては嬉しいはずなんですよ。ですけど台湾にはカラスがいないんですよね。
あら、面白いですね。
面白いですよね。だから山の上にいるってことはね、低地にいてもおかしくないんですけど、なぜか山の中に入んないとカラス見られないですよね。
は
あ。カラスの仲間はいますけどね、カラス科の仲間はいるんですけど、黒いカラスがいないですね。
はえ。
うん、本当はこれカラスって橋太カラスっていうのと橋細カラスって2ついるんですけど、
はい、
台湾は両方とも山上にしかいません。
へ
え。そんなね、不思議な話もあるんですよ。
いや、そうですね。
ねえ、だからまあちょっとね、こうこれからね、台湾旅行に来る方々がね、ちょっと鳥にもちょっとこう目を向けていただいたらいいなと思って、ちょっとこれからこの公演もね、どんどんやっていこうかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。ということでね、片倉さんからね、こちら鳥の発信情報もですね、今後もぜひね、皆さんね、お楽しみいただきたいと思います。今週もお送りしました、台湾在住の片倉よしみさん、つないでお届けしました台湾エクスプレスのコーナーでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。